西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井たか子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮文学案内は、西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。さあ、そしてその第3話の今日は、世界の中の宿川文化ゾーンということなんですが、川内さん、世界の中ですよ。
ちょっと大きく出たんですが、これは本当にそうなんですよ。だから日本で最初にノーベル賞を取った湯川秀樹さんとか、これも宿川、クラケンの方ですけどね、在住時代のその成果で取られてるわけですよね。それから一番下流の方、高麗まで行きますと、もう毎年騒動になりますけども、村上春樹さんが育ったところですから、今年こそノーベル文学賞じゃないかとね言ってるわけですけれども、その途中に宿川カトリック協会がありまして、これ遠藤周作さんがね洗礼を受けたと。遠藤さんも長くノーベル賞候補だったので。
そうでしたね。
それからもうちょっと下流の、中流あたりの阪神の高麗園のあたり、駅のあたりですね、あれは井上靖さんの文学によく出てくるんでね、これも井上さんもね世界的に有名でノーベル賞候補でしたから、本当にそういう人がゴロゴロいたところだというね、世界の中の文化ゾーンだと言ってるわけ
です。まさにその宿川エリアっていうのはすごいところなんですね。先週カレッジタウン西宮、阪急電車に乗って西宮北口から宝塚を経由して、そして JR に乗り換えて生瀬ナジオ、いろいろ行きました。で、山口の方から山並バスで帰ってくる、そのちょうどルートのあたりに宿川の源流があると。
そう、だから十輪寺、古式場、あの辺りのちょっと東側ね、北山と呼ばれるあの辺りが源流ですよね。そこから7キロ下に向かって流れてるんですけどね、その伏流水が、海の近くで宮水になるんですけどね。
そうなんですか。
お酒の元になるという、
これも世界的に有名な宮水ですけれども、
でその宮水の出る場所が限られてますから、その西宮の酒会社以外の酒会社でもあそこに井戸を持ってらっしゃってるんだけど、だから西宮ってこう地下街とかうかつに掘れないんですよね。
なるほど。
地下鉄もね、
その水の流れが変わってしまうと。
でこれは不自由だけど、逆にそれでいうと環境を守られてるっていう面もありますよね。
確かにね。
だからいわゆる宿川って割と近代以降ね住宅街で発達したし、それと江別さんのあたりの酒蔵地域って全然違うイメージ持ってるかもしれないけれど、実は宿川の伏流水が西宮の水になってるんだっていう考えるとね、面白いですよね。
じゃあしっかりつながってるんですね。
つながってるわけなんですよね。
なるほどね。なんか本当に最近では宿川のあたりっていうのはもう本当におしゃれな街っていうことでね、なんかいろんなスイーツが楽しめる街だったりとかっていう佇まい、
昔からね若い人も当然ですがね、年配の女性が割とおしゃれするっていうかね、そういう感じがあるような気がするんですけどね。若い人どこでもおしゃれ興味持ってるんだけど、中高年になってもおしゃれかどうかって、これはねやっぱり街にとってこれは大きな違いですね。大事なことだと思います。
じゃあおしゃれなマダムがたくさんいらっしゃるエリアっていうのはもうおしゃれな街になる、
そうですね、ということなんですね。やっぱりなりますよね。
なるほど。さあ、その世界の村上なんですけれども、村上春樹さんはもう本当にね、西宮とはすごいご縁がね、ある方なんですが、
小説でも何かいう時にパッと出てきますね。ヨットハーバーがちょっと出てきたり、カブテマらしき山が出てきたり、僕らから見たらよくわかるんだけど、でも西宮は阪神家の人間でなければね、すぐにはわからないでしょうけどね。
そうですね、ズバリそのまま登場するわけでは
ありませんからね。
でも
もし伸びし取られたら当然浜脇小学校、高齢小学校とか、ね、彼の出たところをクローズアップされますからね。まあ、嫌でも世界に報道されると思うんですけどもね。
そうですね、でもなぜその宿側に沿った町から、その世界に通じる人材が出てくるのかっていうのは何かあるんでしょうか、
ね、ちょっとまだ答えはないんだけども、まあ、みんなで一緒に考えてみたいんですが、まあ、芦屋川なんかもすごく綺麗ですよね、あの公園のように、ただまあ割合上から下まで、ずっと綺麗なんですけどね、リッチな感じなんですけども、宿川の場合はね、沿道によって随分風景変わるんですよね。割合ね、こう JR から阪急の間なんかはね、すっごく東の見晴らしが良くてね、尾根の上行ってるような感じがするところもあれば、それから阪急越えて暗闇口の間は本当にこんもりとした公園になってますし、それからまた急に上がっていきますし、で下流の方は、ね、水遊びしてるヨットを見えるような海浜公園になってるし、ね、風景が随分違うんですよ。だから割合ね、小宇宙みたいになっててね、いろんなものは沿道で見えるっていう不思議なところですよ。
じゃあどこを切り取って宿川を見るかによって全然顔も違うというか、
なかなかバラエティに富んだ不思議なところですよ、そこはね。
まあ、なんか蛍がね、乱舞しているようなエリアがあったり、ね、また魚がすごい戻ってきてるとか、いろいろね。
で、まあ、日本で初めてカリオン取り付けたような宿川カトリック教会、ああいうふうなものがあるかと思えば、ちょっと降りていけばですね、なんたって西島神社の門前町なんですからね、その対比が面白いですよ、すごくね。でから、まあ、本当にだから沿道にいろんな人が住んだので、まあ、文化人もちろんですけれども、まあ、有名な松下幸之助さんみたいなね、大実業家も住みましたし、それからさっき言いました湯川秀樹さんのような科学者もそうだし、それから作家もそうだし、岩谷時子さんね、もう先亡くなられました、作詞家のね、あの方も宿川が一番懐かしいところだとおっしゃってますよね。まあ、日本の作詞家で最も早く成功した人でしたけれどもね、だからやっぱりその心の需要というか、そういうものがたくさんある、得られるところなんでしょう、多分ね。
ね、俳人の山口誠一さんの話も出てきましたし、ね、まあ、本当にそうそうたる方々が、そこにやっぱり暮らして、
ね、
日々いろんな影響を受けてこられたわけですよね。
だから作家でも黒岩純子さんとかいろんな方が住まれたし、今も小川陽子さんが住んでおられますし、まあ、散歩コースとしてもなかなかいいところ多いんじゃないですか。
そうですね、まさに住みたい町、住みたいエリア、
ね、いつも ね、
本当に
もうベスト上の方にいつもありますから
、やっぱりなんかおしゃれでいいですよね、憧れの町ですよ本当に、さあ、そしていよいよ西宮の原点ともいうべき、西宮神社エベスさんのあたりに足を進めてみたいと思うんですが、
まあ、ちょっとね、もう今東海エベスの買い物神事がね、走るのがあまりに有名になってしまってね。
そうです、
全国中継するでしょ
福男選び、桜FM でも今年生中継をさせていただきましたが、
まあ、他にも海上船渡業とかいろんなもあるんだけど、あれがとにかくワイドショーが全部全国中継するもんだからね、あれやっぱりちょっと曲がってるから面白いですね。なんか生田神社が同じことやったけども、やっぱり一直線よりね、ちょっと曲がってるのでみんなこけるでしょ、あれ面白いんですね、やっぱり
スピードのコントロールがなかなか難しいんですよね、参道、
なんかついに女性もだいぶ増えてきたんですね、
で OK なんですねあれ。じゃあ、そのうち福男選びっていうのも名前が福人そう、どういうんでしょうかね、福人間コンテストみたいになっちゃったりするんでしょうか、どうなんでしょうか。でも、まあね、なんか本当に、福にあやかりたいということで、ね、皆さんなんか
これはもともと海の神さんでね、いろんなものあれなんだけど、だんだん福の神になってきましたよね、別さんは。だから狂言なんかの、いわゆる能狂言の狂言ですけど、狂言の作品にいくつか取り上げられてますよね、そういうちょっと楽しい舞台だっていう印象があるみたいですよね。それからもう一つ忘れてならないのは、人形浄瑠璃のルーツと言われてる九窟師ね、恵比寿牡蠣、いわゆる人形使いたちの祖先の住んだ地であると。これはまあ現在そういう場所ではないんだけれども、やっぱり文楽という世界遺産 のふるさとの地ということは、自分はやっぱり言っといていいでしょうね。
そうですね、それを掘り起こそうということでそういう活動をずっと、ね、続けてらして、そういう宮津市の
市民グループが、ね、はい、ありますけれども、
パフォーマンスも見られる場所もありますけれども、やっぱり非常に古い歴史を持った、
でどうも村上春樹さんが子供の時遊んでたのは西宮神社の境内の森みたいなんですよね。遊び場だったんでしょう。特にその頃まだ43号線なかったから、あの方海の方に住んでたんだけど、まあ、歩いてすぐだったと思いますからね。
あ、すぐ来れた、
思いますね、
とこなんですね。
私もよくね、すごい古い土塀があるでしょ、あそこ。なんか何でも日本最古の土塀だっていう話ですね。
あ、そうなんですか。
だから民船が出てくるんですよ、民のお金が。中国が民の時代でしたからね。
中に乗り込められてたんですか。
みたいですよ。
だ
から、まあ、室町時代からね、そう、戻ってたんでしょうね、そういうのは。
まあ、おおらかな時代だったんでしょうね。あの森の中にね、勝手に入ってっちゃう子供がいたりとか。もうね、今はもう本当にそれは絶対ダメっていうことになってますけれども、まあ、ただあそこで青春時代というか、まあ、子供時代を過ごした人って多かったみたいですね。
たくさんいますよね、当然ね。
池でザリガニ取ったりとかね、
あの頃おおらかでね、宿賀にパボーニって喫茶店がありました、昔ね、
はい、
大石さんって絵描きのご夫妻が作った、あの建物ね、宿賀の石で作ってるんですよ。なんか
暖炉も全部、
そんなん今やっていけないでしょ、それ。
ほう、
だからおおらかな時代だったんでしょう。
ね、実にユニークな喫茶店でしたよね。本当になんか文化の匂いがいっぱいする。
ちょっと不思議なね。
はい、
今ちょっと震災で全壊して、大阪道島の方に移られましたけれども、
はい、
まだ覚えてる方多いんじゃないですか。山下清がちょっと居候してたり。
そうなんですか。
で、学生紛争の時に関西学院の学生が、追いかけられてですね、そのあそこに逃げ込んだりというかね。
へ
ー、ちょっとまあそう逃げ場所になってたとかね、いろんなことありましたけどね。
そうなんですか、非常にあの雰囲気のある。
野坂昭之さんがよく小説に書いてますよね。
なんか神戸女学院に行っていた、名護さんですか、なんか
いとこがなんかな、
よく行ったという、ね、
増田子供だったんだよね、あれ。10代の時ですから
、はあ、
で戦争中は贅沢禁止されたんだけど、あそこだけはなんとかサッカリンで甘いの作って売ってたっていうから、
へ、
まあ、ちょっとそういうリベラルなね、とこだったんでしょうね。
ねえ、さあその宿川エリア、まあ、いろんな人が、物語の舞台にしたり、またね、曲の作詞をして、なんかいろいろ歌にしたりしてるんですが、実はこの桜 FM でも、桜 FM 音楽室を担当してくださってる金谷康介さんが作詞作曲をして、で一時期その番組もやっぱり担当してくれてたダイナマイトシャカリキサーカスが歌った、宿川からの旅立ちという曲があるんで、ちょっと長い曲なんで、そのごく一部になるとは思うんですが、ちょっと聞いていただきたいと思います。3月の西宮文学案内は、西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、文化プロデューサーの川内篤郎さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしています。第3話の今日は、世界の中の宿川文化ゾーンということで、まあ、まさに世界的な有名なエリア、宿川ということですよね。
まあ、これはだからはっきりとローカルな地域じゃないんですよね、もう、
はい、
全てが世界につながってる人がたくさんいるというね、そういうところなんですね。
ねえ、そしてもう本当に自然にもいっぱい恵まれている素晴らしいエリアでして、実はこのそばにあります甑岩神社も、ここも世界的にというか、もうかなり有名な、椿の名所なんですよね。
ここはまあ滝井のもやりますしね、
はい、
いろんな文化的なネタがあるんだけども、
はい、
まあ、椿もこの祭りも非常に3月の大体名物になってますよね。
そうですね、ヤブツバキが、有名なところで、今年は3月の29、30という、この2日間が、土曜日日曜日なんですが、椿祭りということですので、またたくさんの方がねお出かけになるんじゃないかと思いますが、
まあ、北の恵比寿っていうのに昔はね、
はい、
いう人もいるんだけど、残念ながらね、私が前報職してました宿川学院短期大学はね、ちょっと神戸移っちゃって、
すぐ隣にね、ありまして、
そうなんです。だからバス停も短大前から甑岩神社のっていう名前変わりましたけど、前の参道から降りていく道は、でもなかなか眺めのいい 素敵なところですよね、すごく気持ちのいい、あそこもなんか非常に風景が開けてて気持ちのいいところですよね、すごく。
そうですね、そしてあの本当に大きな古式岩という岩、あれもまあ本当にちょっとなんかスピリチュアルなものを感じる、
信仰の対象ですよね、あれ
みたいな ものですよね。
であの横に、ちょっとマンションの名前まで言わないはいいんだけれども、あの劇作家の山崎正和さんがね、お住まいなんですけどもね、もう芸術院会員になられましたしね、世阿弥ってね、あの芝居大変有名ですよね、あれも学生時代が書かれたとかすごいなと思うんだけど、ものすごい格調高い戯曲ですけれども、あの方があのもう西宮にね長く、そうですね、もう40年ぐらいお住まいですよね。
そうですか、ね、
文化功労者にもなられましたけど、それでまあ西宮に定住すると決められて、やっぱりこの町にへそがちょっとないと、昔よく言いました、西宮の場合、いろんないいとこあるんだけど真ん中がないと、それでやっぱり劇場を作りたいと、劇作家ですからね、これをまあ県にだいぶ言って、で貝原知事が当時の非常にその気になって、西宮北口の芸術文化センターにつながったわけですよね。
そうなんですね、
初代の芸術監督です。今は佐渡豊さんですけどもね、だからまあこの劇作家山崎正和の熱意があって実現した芸術センターなんで、やはり西宮を語るときに欠かせない人なんです。
そうですね、まあ、いろんな文章を書きになってますし、まあ、いろんな、劇作も書いてらっしゃいますし、
一般の方が見た劇作だけじゃなくて、こういわゆる知的な評論ね。
そうですね、
切れ味がいいでしょ、
だ
からまあ国際的な文化人というか言論人として活躍してますよね。
じゃあその山崎さんも宿河湾の、その本当にほとりというか、
ね、本当に気に入ってらっしゃるようですし、
そうなんですか、まさに宿河文化ゾーンなんですね。
そうなんです、
はい、
だから、まあ、あのやっぱりその下流の方行くと実は西宮神社の裏側に来ますから、
はい、
古い西宮とそれからモダンの西宮と宿河がつないでくれてるんですよね。
そういう意味ではね、なるほど、
で実は伏流水や宮水と、そこでもつながってるんですよね。
はあ、
貴重な川だと思いますけどね、そういう意味ではね。
そうですね、そして春は、ね、桜百選に選ばれている、まあ、素晴らしい桜を、あの河畔で見ることができますし、
でネットとか垣根とかね、無水にはもう張っていないもんだから、あの包みで宴会して花見でよく落ちる人がいるんですよね、あれ。
下まで転がって
見て心配してた、本当に落ちる人いるんですけど、結構段差がありますからね、危ないんですけどね、それでもみんなあそこで花見をしたいんですよね、あの芸文センターのオーケストラがありますでしょ、佐藤さんのあのメンバー半分外国人でしょ、あれがいつも花見やってますね。
そうなんですか。
いや、やっぱり、あれをやると日本来たなって感じがするんですよ。
ザ宴会みたいな、
あれすごい喜ぶようですよ、外国人が。
そうなんですか。
日本人の中身入れてもらったって感じがするんでしょうね。
ああ、なるほどね、なんかその文化の香りというか、なんかそういうのにもどっぷりなんか触れたということなんでしょうか。
ただまあ大阪神戸の企業の新入社員が大変ですよね、前の日から大の字で寝転んで陣地取りさせられてますからね、陣地
取りに。でも本当にそのパックのオーケストラの方なんかはまあ卒業がありますから、メンバーがずっと入れ替わるわけで、じゃあそのね、それぞれのまたお国に帰られて、この宿河の花見宴会みたいな、
その思い出がかなり強いはずなんですよ、
ねえ、きっといろいろと語ってくださるんじゃないかと思うので、
そういう意味でも世界の中の宿河っていうのはそういう意味なんですね。
宿河の名前はまたここでも光ってると、
だからもうそろそろね、クラシックの交響曲、交響詩、でも宿河ってできてもいいかなって気がするんです。
そうですね、
よくあるじゃないですか、モルダウとか、ね、淀川なんかも作ってるんですけども。
そうなんですか、
松下新一さんが作ってるんだけど、まあ、交響詩宿河みたいなのができてもいいかもしれませんが。
本当ですね、
上流から眺めが随分変わりますから、ね、その辺で。
そしてまたそこから派生して、例えばオペラだったり、いろいろな演劇、ミュージカル、いろんな舞台にもなりそうなエリアですね、ここは。
そういう意味ではもう一回宿河文学の再生産がね、これからもう一回起こってくれれば面白いなと思うんですけどもね、ま
あ、
その意味でも、まあ、村上さんがね、まあ、今年ノーベル賞取られるかどうかですけどね、あれね、いろんな関係者とか昔の同級生が毎年残念会やってるでしょ、あれもし取ったらどうなんでしょうね。なんかもう ポキッと折れてしまわないかなと思って、あれだから取らないのでね、みんなエネルギーがね、なんか持続してんじゃないかなという気がするんですけ
ど、どんどんどんどん盛り上がってくる、
盛り上がってね、
あ、じゃあもう 2,3 年はっていうところなのかもしれません、ね、
まあいずれ取るでしょう、はい、
でもまあ本当にあの村上春樹さんはね、春樹ストそれからまあお好きな方、そして研究家、いろんな方が全世界にいらっしゃいますから、
ね、まあ、もうちょっと現代の奇跡ですよ。台湾とかっていうと、もう村上春樹作品が出てくるな、ね、そう、喫茶店なんかいっぱいありますからね。もう異常なぐらいの人気でしょ。
そうなんですか、うん、まあ、マオタンチンさんにね、うん、ゲストにお出いただいた時にも、まあ、そのね、すごいもうなんか
ん、
ね、盛り上がりぶりをいろいろとこうね、うん、ご紹介いただきましたけれども、
日本の作家でここまでになった人、まず前代未聞ですよね、うんうん、まあ、もちろんグローバルな世の中になったこともありますけれども、ちょっとこんなことはもう起こらないんじゃないかと、その奇跡に近いですもんね、うん、そういう意味では、
うん、そういう意味ではもうちょっとこう、うん、取っていただくのを先延ばししていただいて、もっともっとこう世界中に盛り上がっていただきたいなんていうと、きっとハルキストの方に怒られるんでしょうけれども、まあ、でも本当にあの今年もまあその発表の時はとても楽しみですよね、
うん、いや私ももうコメントを今から用意してあるんですけどね。
そうなんですか。
新聞コメントは、
はあ、いやまあ今か今かということで、うんうん、まあいつかは必ず取ると、
間違いないと思います、
ね、いうことなんですが、
もう絶対間違いないと思いますけれども、ね、
それがいつなのかっていうことを皆さん心待ちにしてらっしゃるというところなんでしょうね、うん、まあ今日はあの世界の中の宿川文化ゾーンということで、宿川の上流からずっと下流まで、うん、いろいろと巡ってきたわけですけれども、はい、さあいよいよ最終回の来週は、うん、人の記憶が刻まれた西宮というタイトルを用意していただいてるんですが、うん、
まあ、西宮って本当場所に恵まれてるんですよね、うん、山海川、大学も美術館もたくさんあるし、まあ、酒蔵というね伝統産業もあるよ、ヨット幅もある、だから恵まれてるんだけれども、物だけだったらいつかなくなっちゃうのするんですよ、それつなぎ止めてるのは聞く人の記憶なんですよね、やっぱりあの文学に描かれてるあのヨット幅残したい、ね、であそこに描かれてる宿川の風景残したいとか、そういう思いでつながっていくので、
はい、
大事なのは人ですよね、パーソンの力、これを西宮は、ずいぶん持ってるんだから、はい、これをもっと発揮しないとというのをテーマにしてみたいんですよね、
はいはい、そして来週は、質疑応答のコーナーもありますので、はいはい、いろんな方々から、川内篤郎さんへの質問、うん、それからね、いろんなまた情報もあれば教えていただきたいですし、ぜひぜひメールやファックスで来週は番組に参加していただきたいと思います。
そういう人がまた財産になりますからね。
そうですね、はい、やっぱりその人の記憶、うんうん、ね、大事ですよね。
だって人間は本当記憶で生きてるんですよね
、はい、
うん、あの出来事だけで生きてるんじゃなくて、そんなに人生経験豊富じゃない人でもその記憶が重ければ、それ自分を支えてくれるんですよね、
やっぱりそういう思い出って大事なんですよね、
と思いますね。
それは思い出って言うとなんか後ろ向きのイメージがありますけど、そうじゃなくて、
ね、
そこから前に進むパワーが出てくるんですよね、
あれ不思議なもんでね、あの楽しかった思い出もちろんだけども、苦しかった思い出も結局それが財産になるんですよね、本当にそういう意味では。
ぜひ来週は皆さんも西宮にまつわる思い出語っていただければと思いますので、そういうメールやファックスもぜひお待ちしています。というわけで西宮道中すごろくぐるり文学散歩、今日は世界の中の宿川文化ゾーンということでお話をいただきました。ナビゲーターの文化プロデューサー川内篤郎さん、どうも本当にありがとうございました、
はい、こちらこそお世話になりました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子。 西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りしました。